おはようございます、こんにちは、こんばんは、自己需要コーチのエッシーです。明けましておめでとうございます。今年最初の配信となります。どうぞよろしくお願いいたします。年末年始いかがお過ごしだったでしょうか。更新が、しばらく、滞っておりましたけれども、年末年始に日本でいろいろなことが起きて心がざわざわしたりですね、そうですね、あまりおめでとうと言いにくいなと思ったり、いろんな方を思って心を痛めたりっていう方も多いんじゃないかなと思います。私も同じで、私は旅行中でアメリカの東海岸の方に家族と一緒にいました。で、元旦の朝起きた時に、ニュースを見て本当に驚いたんですね。そして次の日にまた、羽田空港での事故などもありまして、この立て続けに年始から本当に心が痛くなるような、そしてなんか不安になるような、何とも言えない気持ちになる、ニュースが立て続けに飛び込んできて、私自身もすごく心に大きな影響を受けました。こんな風に楽しく、家族とのんびり、旅行してていいのかなとか、そういうこと自体に罪悪感を感じる気持ちもあったし、今は寒い時に、本当に不便を、感じている方、不安を感じている方、そして命を落とされた方、そして大切な方の命が亡くなった方っていう方もたくさんあるってことが何日か経つ、と分かってきて、まあだんだんですね、私も、こうやってある日突然自分の、家が潰れてしまったりとか、自分の大切な人の命が亡くなってしまったりとか、自分の大切なコミュニティが、なくなってしまったり、破壊されたり、完全に混乱してしまったり、そして今まで普通に、送っていた生活自体がですね、全く違うものになるっていうことが現実に起きるんだっていうことを、そのニュースから、これって本当にこういうことがあるんだっていうことを改めてこう目の前に突きつけられたような気持ちになりました。で、そこで私は、私去年から仏教の学びを進めてるんですけれども、思い出した言葉があります。それは、諸行無常と、あと諸法無我、そして一切皆空という3つの言葉です。これは仏教の教えの根本的な考え方であって、この考え方があるからこそ仏教だといえる、印みたいな教えなんですけれども、諸行無常っていうのは、その名の通り諸行っていうのはあらゆる現象っていう意味なんですけど、あらゆる現象が、そして自分自身も含めて全てのことが、刹那的に移り変わっているっていうことなんですね。刹那的っていうのはすごくすごく短い時間の単位で移り変わっていて、全く同じ状態でとどまるものは一切ないっていうことなんですね。それが真実であるということを教えてるわけです。そして諸法無我っていうのは、いろんな、原因にいろいろな条件が重なって結果が起きている。だから全て今起きていることが固定のものではなくて、実態があるものではなくて、原因と条件があって今そういうふうになってるけれども、仮初めの姿であって、それはいつでも変わっていくよと、諸行無常とつながるんですけれども、そういった、教えなんですね。だから私というこういった存在自身自体も、日々変わっているし、周りの ものも、人もことも事柄、全てのことが、仮で今できているけれども、それはその因縁が外れたら変わるんだよっていうことなんですね。そして最後に一切皆空なんですけれども、これは、人生は 悩みが尽きないっていう意味です。あの全てのことが、人生は生きていたら苦しみばかりであるっていう、結構悲観的な、聞くと悲観的な言葉なんですけれども、まあ、これが真実だというふうに教えてるわけですね。まあ、苦というのはうまくいかないことという意味なんだそうです、語源から言うと。私たちも日々うまくいかないことは小さなことから大きなものまでありますよね。子供がこうしてほしいのに言うことを聞かないとか、夫にこういうふうな態度を取ってほしいのに取ってくれないとか、職場でやりたい仕事ができないとか、上司が、優しくなくて悪いところばかり指摘してくるとか、あとは何だろうね、あれを買いたかったけれども、買えなかったとか、そういった日常的な、うまくいかないことから、私たちはいずれ命を終えるという、あの人間がのにとっての大問題ですね、病気をしていつかは命を終えるっていう大問題、もあります。そういったことを、私たちは生まれたからには、経験するのが、それが人生であるっていう教えなんですよね。でそこまで聞くとすごく、もうすごく悲観的になってしまいますよね。で私も、このニュースを見た時にこの3つを思い出して、私たちはじゃあ何のために生きているんだろうと。いずれ私たちは死んだり病気になったり、そしてある日突然こういう災害に見舞われたり、もしかしたら明日私の命がなくなったり、または私の大切な人の命がなくなるってことは、あり得ることなんですよね。ないとは誰にも言えません。それが真実だ、それも分かります、分かるけれども、その真実を突きつけられた時に、私はそのあのニュースと重ね合わせてですね、なんて悲惨なんだと、私たちはじゃあ何のために生きてるんだっていう気持ちになったんです。それが結構私の心にはすごく重くずーんとのしかかっていて、いました。でその時に私の、とても、尊敬する、コーチの吉川由里さんっていう方が、彼女のコミュニティの中で紹介してくださった本があってですね、なんかピンときて、それをこう旅行の帰りの飛行機の中で一気に読んだんですけれども、どんな本かというと、生き方という名前の本で、京セラを創業された稲盛和夫さんという方の本です。だいぶ古い本なんですけれども、私初めて知って読みました。で、その本の冒頭の最初の方に、私のその何のために生きるのかっていうことへの答えがなんか書いてあったんですよね。ですごく飛行機の中でちょっと涙が出たんですけれども、今も話しながらちょっと涙が出そうですけど、最初冒頭に混迷の時代だからこそ生き方を問い直すっていう章というかチャプターがあるんですね。で私たちこれ何年に書かれたの、だいぶ前に書かれた本なんですけど、今私たちそれもっと混迷の時代ですよね。どうなるかわからない2024年、本当にいろんなことが変わるっていうことを私も読んだり聞いたりしたんですけれども、そういう時代にちょっと引用します。そういう時代に最も必要なのは、人間は何のために生きるのかという根本的な問いではないかと思います、っていうことが書かれてありました。そしてまずそのことに正面から向かい合い、生きる指針としての哲学を確立することが必要なのです。哲学とは理念あるいは思想などと言い換えても良いでしょうというふうに書かれています。そして私はその後ですね、彼のその生きる、意味ですね、それを、なんて書いてたかな、あ、そうそう、これです。私たち人間が生きている意味、人生の目的はどこにあるのでしょうか。最も根源的といえるその問いに、私はやはり真正面から それは心を高めること、魂を磨くことにあると答えたいのです、というふうに書かれています。そしてですね、例えば昨日よりマシな今日であろう、今日より良き明日であろうと日々誠実に努める、とかですね、この世に、やってきた時よりも高い次元の魂を持ってこの世を去っていく、私はこのことより他に人間が生きる目的はないと思うのです、というふうに書かれてあるんですね。私はもうこれが、この答えをこう出してくれた稲森さんに本当に感謝で、なんかこうどうせ死ぬから、生きてても意味ないよねって思うことは簡単だし、こう悲観的になって、こうそういうふうに、そういうモードで悲観的に生きていくことは、簡単、まあ楽、ある意味楽ではあるんですけれども、でも私たちはいつか命を終えるからこそ、生きてる間になんかこう成長したいですし、周りの人とより良い関係を築きたいし、自分自身も周りの人も幸せになるために自分ができることをやるっていうことが、本当に大切なんだなっていうことを私は思いました。はい、それでですね、私は1月5日にその旅行から戻ってきたんですけれども、帰ってきて早々ですね、ちょっと話変わるんですけど、夫と長男がすごいひどい風邪 にひいてしまいまして、夫はすごくタフな人なんですけれども、でちょっとやそっとの病気とか調子の悪さだとあんまりそれをこう見せないし、本当に本当にタフで、まあ尊敬するんですけれども、その彼がですね、寝込んだんですよね。でかなり大変だったと思います。それでもなんかちょこちょこ仕事をしてましたけど、そんな彼と、あと長男ですね、長男もその2日後ぐらいからダウンして、いました。私はその時に本当に、なんて言うんですかね、私が元気でいることでみんなが元気になるといいなと思ったんですよね。だからそのために、それは元気っていうのは体だけじゃなくて心も元気でありたいと、だからそのためにできることをやろうと思って、まあ瞑想だったり自分の気持ちを書き出したり、あとはそして自分自身を整えることとか、あとコーチングセッションが何本か入っていたんですけれども、本当にその時に素晴らしい夢を描いてくださったクライアントさんたちだったんですけど、本当にその夢を一緒に見せていただいたことで、私すごく元気をいただいたんですよね。人生って素晴らしい、本当にその願い叶うなと思ったら、本当にもうその方の幸せを願うという気持ちになって、それが私にすごくエネルギーを、くれたっていうのもありますし、なんかそうやってその方が自分の夢にこう気づいたこと自体が私の喜びだったし、そういう仕事ができることに感謝だったし、あとはやっぱり子どもたちが必要なことをこう食べ物とか、快適さを、なるべくなんていうの、整えるっていうことも自分がいやいややるんじゃなくて、その相手が、安心して静養できるような気持ちで、まあ、やるみたいな、なんかそういうモードになったんですよね。そうするとですね、なんか本当にこう家族の中の関係性がすごく良くなって、そして私ちょっと気づいたんですけど、ちょっと今度、私が受けるプログラムで自分のストーリーをちょっと今書いていて、自分がこれまで生きてきてから今までのこうストーリーを書いてみたらですね、私本当こういうものになったこと今まであんまなかったなと思ったんですよね。本当私は自己中心的な人間で、自分がどう思われるか、自分がどう評価されるか、を家族とか二の次ですよね、家族はそれ邪魔する存在だったら家族に文句を言うとか、なんかそういう本当に自己中心的な心で生きてきた。そして私は全然幸せじゃなかったなっていうことに気づいたんです。 そうです。でこの稲盛さんの本にもあるんですけど、仏教用語で自利利他という言葉があります。自利っていうのは自分に利する、そして利他っていうのは、利する、他者っていう、他者への利っていうことですね。でこれは人のために人の利益に、なることをすることが自分の利益になる、利益というか人を幸せにすることが自分の幸せにつながるっていうことなんですね。私はその、言葉がすごく、その年末年始のニュースから自分の、問いが現れて、そして稲盛さんにこうやって答えていただいた時に、やっぱり自利利他っていうのが人間が生きる上ですごく大切だなっていうことを、私は帰ってきてから、帰ってきてからのその看病とか自分の仕事とかをしながら、すごく心にこう深いところで感じたなというふうに思います。はい、ということで、ちょっと最初に戻ると、本当に、諸行無常なんですよね。私たち明日、そして今日命が続くってことは誰も保証できないです。本当に因縁で何が起こるかわからない。私たちが気をつけることはできても、それを誰も保証することはできない。予想はできても、それが本当に起こるかどうかは本当にわからない。だからこそ私たちは後悔しない生き方をするのが大切だなと思います。今日子供を、小さいことでいいと思うんですけど、今日子供を笑顔で学校に送り出せたかなとか、夫におはようって笑顔で言ったかなとか、私自身をが辛い時に自分に優しくできたかなとか、そういったことでいいと思うんですけれども、私は昔本当子供を怒鳴りつけて学校に、あなたが準備が遅いからこんなに遅くなって、もう本当に何やってんの、何度言ったら分かるのって言って、怒鳴りつけて学校に送り出してた時期があって、本当にそれと比べると本当に大きく変わったと思うんですね。そのストーリーを書いてて思うんですけど、で本当にそういう自分になれて本当に良かったと思います。もしあのまま怒鳴りつける日々を過ごしてたら、私は、多分いっぱい後悔を持って命を終えることになったんじゃないかなと思いますので、ぜひこの、エピソードを聞いてくださってる方も、もしね、ちょっと嫌かもしれないけど、もし明日命が終わるとしたら、後悔しないことはな、後悔しないように生きるために何ができるかなってことを、本当に小さいレベルで考えて、それをやってみてほしいなと思います。なかなかこう、一切皆苦で、その苦の中に、生老病死とありますけれども、生まれて、そして、病気に、老いて、病気になって死ぬっていう、避けられない苦っていうことを、私たちは特に若い時、そしてまだそうですね、やっぱり私今40代ですけれども、やっぱりリアルに考えることっていうのは無意識に避けてると思うんですよね。でそういう、でも年を取っていくと、そういう、こう死の壁みたいなのを感じるそうなんですね。でそれがリアルに感じた時に、やっぱりどういうふうに自分がか、にあれ、あることができるかっていうのは、私は早い時から考えてた方がいいんじゃないかなと思います。難しいと思うんですけれども、私はもうちょっと少しずつそれをやっていこうと思います。そして日々を、大切に、後悔しないように生きていきたいなと思いました。はい、ということで、年末年始に私が感じた、後悔しないように生きるっていうことですね。人は何のために生きているのかっていう問いから、後悔しないように生きるっていうふうに思うようになった、あと自利利他で生きることが幸せだっていうことをお話ししてみました。いかがだったでしょうか。はい、皆さんも不安とか感じられている方もあると思うんですけど、ぜひそういう不安を感じているご自身に優しさを向けて、大丈夫だよ、辛いねっていうふうに声をかけてあげて、そして周りの人にも、が笑顔になることもやっていっていただけたらと思います。はい、ということで、今日も お聞きいただきありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。それではさようなら。